1年の最後ということもあり、悔い改めの思いを持って、今日の礼拝をお捧げしたいと思います。中心の聖句は15章、ルカの15章17節から21節です。我に帰り父の家に帰れ。しかし今日たくさん御言葉を引きますので、皆さんの方に、ちょっとノートをお配りいたしました。それを ご覧ください。イスラエルという国は雨の少ない土地です。今もう5年に及ぶ干ばつの中にいて、この例年よりも雨量がもう半分以下になっているんだそうです。でもイスラエルという国は、そういう困難に耐えるためにいろいろ技術を開発する国でありまして、海水を淡水化するその技術を持っているわけです。それで日常生活の飲み水には困らないようでありますけれども、でも農業用水は少し足らなくなっているそうです。でそのラビたち、つまりユダヤ教の指導者、教師ですけれども、そのラビたちが呼びかけたんです、国民に。神はユダヤ人に対して怒っておられると、断食と悔い改めで神に網を求めて祈れと、そのように呼びかけているということが報告されていました。イスラエルという国は宗教国家じゃないんですよ。民主主義の国家です。日本もちょっと行き過ぎた自由なところがあるほどです。そしてもう半分ぐらいの人たちは世俗的な生き方をして神様を忘れてしまっています。ある面堕落したところも結構強い国であります。でその人々に向かってユダヤ教のラビが悔い改めよう、断食を持って悔い改めようというふうに呼びかけたわけです。でそしたらなんとやっぱりイスラエルはイスラエルですね。イスラエル政府、これも世俗国家の政府なわけですけども、そのアリエル農業相が、この、農業大臣ですよね。その農業省が嘆きの壁に集まって、そして神に網を求める祈り会を行うというふうに発表したんですね。そして市民も参加するようにと呼びかけているということでありました。で私たちも、こんなことがあったら本当は私たちの国でもこうして悔い改めを呼びかけていいかと思うんですけれども、そういう国では今ありません。でも私たちクリスチャンは、悔い改めを持って、この一年を終えたいと思います。で悔い改めるっていうことは、それは取り返しのつかないことに取り返しがつくようにするということであります。悔い改めないと取り返しがつかない、しかし悔い改めれば取り返しがつくということであります。で悔い改めなければ、私たちはこの恐れに支配されて主の前にまっすぐ立つことができなくなります。しかし悔い改めれば、私たちは光の中で確信を持って主の前に立つことができます。私たち悔い改めなければ将来に希望はありません。でも悔い改めれば主は私たちに希望を用意していてくださるということです。もし私たちが悔い改めなければ不本意な自分のままそのままのこの人生で終わってしまうことになります。しかし悔い改めれば主が望んでおられる自分に向かって成長し進んでいくことができます。では今日まず悔い改めとは何なのかということを見ていきたいと思います。第一番目に、それは主に帰り、主に立ち返り父の家に帰るということです。ここで、ルカのところをちょっと見ていきたいと思うんですけど、ルカの15章、この放蕩息子の例え話、皆さんもよくご存じなので、詳しくは説明しませんけども、その 裕福な父親がいて、そしてその弟息子が父の3分の1の財産を持って遠い国に行き、そしてその財産を湯水のように使ってしまったということであります。そして飢えて、そしてそこに大飢饉が起こって、もう本当に食べるにも困るような状況の中で、彼はその豚の食べる稲子豆に手を出しそうになったというところまで来ました。豚の餌を食べる。でその時にこの弟息子は我に帰って言うわけです。こうあります。ルカの15の16、17節、そのところご一緒に読んでいただけませんか。ご一緒に。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にそうだ。彼はこの時豚の餌に手を出さなかった。その食べそうになったその時に我に帰ったわけです。本来の我に、神に作られた自分、非常に良いものに作られた自分に立ち返ったわけです。そしてこの我に帰るっていうのは、私は父に愛されている子供であるという、そういう自覚の回復です。私たちは神によって神の形に作られた非常に良いものである。ここに立ち返るということです。いつもここに立ち返っていく、それが我に帰るということです。これが私たちの本来の姿だということです。で、ね、残念ながらこの、世俗社会では神を認めないので、我に帰るというときにどこに帰ったらいいのか分からないんですよ。自分、どういう自分に帰ったらいいのか分からないわけですよ。もともといいものではないですから、この世の考え方によるとね。でも本来の自分って何なんだという、それが教えられていないから、我に変えるっていうことが難しいですね。しかし私たちこの神を信じる者にとっては、我に変えるっていうのははっきりしている。非常に良かった、神に似たものに作られた、神様のご性質を宿しているもの、愛を求め、また清さを求め、そしてはっきりとこのゴールを知っている、そういう自分、作られた自分に立ち返っていくということであります。そしてこのもう一つ、この心を主に向き直すということです。自分の心を主に向き変えるということです。心の向きを変えなければならない。どこに心を向けて直すかが非常に重要なわけです。詩編の121編1節2節、ご一緒にお読みください。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来るです。私たちが心の向きを変える、それは山に向かって目を上げると、この天地を作られた主をいつも見上げるということであります。いつも向きを変えていくということですね。いつも主に心を向き直していく、もう変えるべきところに必ずいつも向きを変えるということですよ。私、もうずいぶん前の話なんですけども、流山に、南流山にエクレシアがありますよね。で、まあ、そこへ行った時に、まだその電車よく慣れてなかったのかもしれません。急いでいたのか、武蔵野線を反対側に乗っちゃったんですよ。でその日もう、ね、特別疲れてて、特に乗ったらもうすぐ眠っちゃったんです。それしばらく眠ってて、ふとこうパッと目がって言いますか、うつろうつろになった時に、どうも聞き慣れない駅名が出てるな、アナウンスされてるなと思ったんですよ。 で、あら間違った方向に行ってるなとこう気がついたんです。でもね、もう疲れてると反対方向に乗ってるっていうのをもう認めたくないんですよね。これね、そしてまたあそこを降りてまた反対側まで行ってね、また次の電車を待たなきゃいけない。もうそれさえも億劫になってしまったんです。もうこのままもういいやというふうにね、一瞬思ったんです。でそのぐーっと回って東京の駅にまで行くんですよ。真平山の方まで行って、でもうそれをまあもういいかっていうふうに思ったんですけども、一駅二駅過ぎてもう力を振り絞ってね、眠いのをもう一回起き直して、それでもやっぱり反対の方に引き返さなきゃいけないと、むち打つような思いでもう一度反対側のホームにまた階段を降りて登って出ました。そして、ちゃんとまた電車を乗り継いで家に帰ってきました。今ねどんなに辛くても、どんなにもう体が疲れていても立ち返らなきゃいけない、どんな気分になっていても私たちは主に方向を向けて立ち返っていかなければならない。でなければ私たちの人生大変なことになってしまう、取り返しのつかないことになってしまうということです。それが悔い改めです。だから人生 の方向を転換し、この死が見させてくださるビジョンに向かって再出発する。私たちは神様から与えられているそれぞれの目標があり目的があります。もちろん全員行き着くところはクリスチャンは同じなわけですけども、いつもこの、私たちが神様から与えているビジョンとは全く違う方向に行っているんだったら、私たちはもう一度人生方向転換して再出発しなきゃいけない。申命記の1章の6節7節、ご一緒にお読みください。あなた方は長くこの山にとどまっていた。さああなた方は今向きを変えて出発せよ。約束の地に向かって出発せよと。この、イスラエルの民はホレブの山に1年間とどまっていましたけども、まあ、その時も、まあ、立法が与えられるという重要な時ではありましたけども、でも民はそこで神に逆らって、そして裁きを受けるというようなこともありました。この時が過ぎて、そしてモーセはイスラエルのために言います。さあ向きを変えて出発せよと。約束の地に向かって、あなたの約束の地に向かって出発せよと。あなた方は長い間闇の中を歩んできた。なかなかその闇から抜け出すことができないできた。だが今は頭の中でもうできないとかあれこれあれこれ言うのはやめて、理屈を言うのはやめて、創造主を見上げて導かれるところに、約束のうちに方向を転換して出発せよと言われるわけです。これが悔い改めです。そして、この我に帰り父の家に帰る、向きを変えて出発するということです。これが一番重要です。これが悔い改めの本質です。で、これから2番目3番目とお話してきますけれども、ね、それはその中で具体的にどうするかということでもことであります。2番目、心が打ち砕かれることです。イスラエルの人たちはこう、まあ、感情が激したときに、また自分が大変な罪を犯してしまったときに、この自分のこの着ている服をビリッと裂いてですね、そして自分の感情をあらわにしたわけです。で、この神様からこう罪を示されたときに、よく彼らは衣を裂いてそのことを表した。で、しかし神様はね、もうしょっちゅうこうしてイスラエルの民がこの形だけでね、もう衣をビリッと裂くって、もうそれをやめろと言われたんです。ヨエル書の2章の13節、ご一緒にお願いいたします。あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き下げ、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださるからだ。もう衣は裂くな。それはもう見飽きた。私があなた方に裂くことを望んでいるのは、それは心だと。心の中を、心を引き裂いて、心の中にある あなたの汚れ、憎しみ、また妬み、怒り、そうしたもう黒々としたその苦い汁を全部もう流し出しなさいと言われるわけです。私たちの内側にある、心の中にあるさまざまなガラクタ、なくてもいいものが心の中に、また生活の中にいっぱいあると、それを引き裂いてもう私の前に流し出せ、捨て去れと主はおっしゃるわけです。自分の心を砕け、裂け、それが悔い改めの一つの具体的な表現であります。そして3番目、その上で主を心に迎え入れることです。黙示録の3章の20節ご一緒に。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。よく心を入れ替えろというふうにこの世では言いますけども、でも心を確かに全部こう内側にあった良くないものをこっぺん全部外へ出して入れ替えろと言っても、一体何に入れ替えるのかが分からない、と逆に変なものに入れ替えてしまう。ただ心を空っぽにするだけでは意味がないわけです。心をきれいに掃除してみても、その空っぽな心にイエス様おっしゃってますね、強力な悪霊7つが退去してやってきて住んでしまうと。そうじゃない、心をきれいに掃除したならば主を迎え入れなさいと。イエス様は常に私たちの心のドアをノックしておられると。そして私たちが開きさえすればそこに入ってくださって住んでくださるということであります。いつも私たちの心のにこの良いビジョンといいますかね、良い思いを描いていくということです。イエス様の思いを心の中に描いていくということです。イエス様が与えてくださるその希望を描いていく、聖書の中にあるその御言葉を持って描いていくということです。皆さんこんな話をお気になったことあるでしょう。もう商店街にね、こうシャッターが降りると、真夜中にやってきてスプレーでいろんなもうぐちゃぐちゃなこうね、絵を描いたり字を描いたりする、そのガラク書きをする人たちがこう いますでしょう、時々。でそれをね、その商店街また消して、またペンキを塗って消して、そしたらまたそこに、新たにスプレーをかけられてね、もうそのいたちごっこだった。その町の商店街の店主たちが、今度はね、一旦きれいにしたんですけども、全部真っ白にって言いますか、このきれいに塗り直したんですけども、今度は改めて、この絵を描いたんですね、シャッターにね。で真っ白にしとくからスプレーをかけられると。だから自分たちの気に入ってる素敵な絵を、それを描いた。そしたらもうこのスプレーで落書きをされることがなくなってしまったということです。私たち心を空っぽにするのがいいことではない。私たちにいつもこの主の絵を描いているっていうこと、これが大切です。そうでなければいろんなものがやってきて、私たちの心に外側からこの世からいろんな絵を描く、もう字を描かれてしまうと。いつも御言葉で、主のイメージで、イメージを私たちそこに書いていく、それが悔い改めです。そして4番目、そしてもう一つはこの心を引き裂くことと同じなんですけれども、罪を神に告白するということです。詩篇32編の5節ご一緒に。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。箴言28の13。自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白して捨てる者は憐れみを受ける。 罪の告白をするということです。罪とは告白するものであって、悔い改めるものであって、言い訳するものではない。自分の罪を人にこう言い訳して、そして人にも、ああもうそれは仕方がなかったねというふうに、それは大変だったね、まあ仕方がないわねというふうに納得してもらって、心が解放されても、それは罪の真実の悔い改めではないということです。私たち結構それやっちゃうんですね。その人に言ったら、まあ自分のこの弱さ、また罪を人に告白して同情してもらったら、なんとなく心がすっきりしてね、それで終わりということにしてしまうことがあります。そうじゃないんです。やはりちゃんとこの主に告白しなければならないわけです。例えばね、万引きして、いや私も本当にバカなことして万引きしちゃったのよって、でというふうに、愛さん、例えば子供がそういうふうに言ったときに、まあもうそして組合、そして告白したんだから、お母さんに言ったから、だからもうそれでもういいわ、じゃあ許してあげる、それで終わり？終わりじゃないですよね。そんな解決したことないですよね。ちゃんとお店へ行きますよね。お店へ行ってそれを返す。で場合によってはその店が警察に伝えるって報告するって言ったら、まあ、それを受けれるということですよね。ちゃんとそしてきちっと裁きを受けるということをして、やっとその罪を償った、そしてやっと解放されるということであります。私たちも同じです。だから主の前に、まあ、もちろん犯罪じゃなくても、私たちはこう法律に反することなくても、私たちはそういう罪をいっぱい起こすわけですが、それに対してきちっと主の前に告白して、このイエス・キリストの十字架によってよるその罪の許しをきちっと受けるということであります。でそうすると、主に告白した罪は忘れ去られます。だからもう心の中で私たちは理屈や弁解を言わずに、潔く神の前に具体的な言葉で罪の罪を告白していくということです。でイザヤ書の43章25節ご一緒に、私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないとおっしゃってください。だからこうして神様に告白した罪はもう拭い去られて、もう思い出さないよというふうに、忘れたよというふうに言ってくださるわけです。これね、神様が忘れられるわけじゃないはずないじゃないですか。だって全知全能の方なんですから、全部知っておられるわけですから。でもその神様がもう忘れたよとおっしゃってくださるんです。忘れたなかったことにしてくださるんです。だから私たちの方もこうして主に罪を告白して、そして、それがもう許されたものとして受け止めていかなければならないということです。もうその時には自分は自分 でもう罪を責め続けない、許された罪で自分を責め続けない、また人も責め続けないということです。もちろん私たち主の前に告白して、そして人からその罪について責められることもあります。でその時は誠実に応答していかなきゃいけませんけど、神様と私たちの関係においてはもうそれはもう忘れ去られたこととして受け止めていくということですよ。そして解放されていくということ、いつも神様との関係が大切なわけですから、そこにいつも主に立ち返っていく、父の家に帰るということが大切なわけです。だから神様はダビデの罪を忘れてくださいました。ご存知の通り、ダビデはバテシバと姦淫の罪を犯し、そしてそのバテシバの夫ウリアを謀殺した、そういう男でしょ、王とはいえ。その時に彼はその悔い改めをしました。もう心を打ち砕いて、そして神様の前で、その罪の告白をいたしました。それが詩篇の51篇でしたかね、それに出て、おります。でそのように悔い改めたダビデに対して、 この神様はそれ以降お前は姦淫と殺人の罪を犯したと責められる箇所がないんです。この第一列王記の14章の8節、これは私読みますね。ダビデは私の命令を守り、心を尽くして私に従い、ただ私の見る目にかなったことだけを行ったというふうに、というふうに思うんですよ。ダビデは私の命令を守り、心を尽くして私に従い、ただ私の見る目にかなったことだけを行った。そんなことないでしょうって私たちの方が言いたいぐらいですけども、神様の方はもう忘れていてくださるんです。私の見ぬ目にかなったことだけを行ったというふうに見てくださるんですよ。私たちこうしてイエス・キリストの十字架の血潮によって罪許されて清められた私たちは、この神様の前に私の目にかなったことだけを行ったというふうに見てくださる。私たちが真実な悔い改めをしているんだったら、そのように神様は見てくださる。イエス・キリストの血潮によって許されていることを確信できるんだったら、そのように主は見てくださるということです。でもね、もちろん個々の罪を告白することも大切なんですけども、このむしろ罪の根源を告白することの方が大切です。私たちの心の中に救っているこの罪の性質ってなんですね。私たちの心の中に罪の原理、肉の中にこの罪の原理があって、私たちのこの真実の思いはもう聖書の通り神様の愛を受けて神様に従っていきたいという、そういう強い願いが皆さんおありでしょう。あるにもかかわらず、私たちの心の中にこの罪の性質、罪の原理があって、私たちの真実の思いに反することをこの体がしてしまうんです。これが悔しいんです。これが悲しいんです。個々の罪を告白することも大切ですけども、この思いを告白していくということはとても大切なことですね。それはパウロがローマ書の7章でしていることであります。私はもう自分のしたくない悪を行ってしまう、自分のしたい善を行うことができない、私の心の中には罪の、私の肉には罪の原理が宿っている、本当に私はこの惨めな人間ですということを告白しています。そしてでも私たちの主イエス・キリストの家に感謝する、感謝しますというふうに言っている。これが私たちの悔い改めであります。この罪の根源になっていること、罪の根っこを主をどうぞ取り去ってください、もう根を引き抜いてください、そのように主に願い告白していくことであります。でもね、皆さんね、それをまたやっちゃった、もうそれは私も同じことです。皆さんもそういうことがあると思いますが、それでもね、それでも明日また同じことをしてしまうかもしれないけども、今日の今の真実として悔い改めていくんです。今のこの時と今のこの時の私の誠実な心として自分の罪を告白していくです。そして明日はなれば明日のことが心配する、また明日は明日で主の前に出るということです。ある意味悔い改めるということは毎日していくことになるだろうと思います。でもそれを何度も何度も私たちは繰り返していき、そしてイエス・キリストに似たものに日々作り変えられていくという喜びを味わいたいんですね。これが悔い改めです。だから途中で挫折しない、悔い改めることに飽きない、悔い改めることを途中でやめない、挫折しない、これを繰り返していくということです。そして神様との関係をいつも正していくということ、神様との関係がいつもまっすぐになっているということ、これが悔い改めの結果ですね。いつも神様とつながっているということです。創造主との関係がすべてです。悔い改めるというのは その関係をしっかりと立て上げていくということ、まっすぐにしていくということです。この神との関係を第一にして生きるということがクリスチャン生活で、神との関係を第一にして生きていかないということが、つまり悔い改めをしないということが、これが罪です。これも罪です。そして2番目のことは2番目にすると、2番目のことを最初にしないということですね。豊臣秀吉の時代に、その大名に、大名たちの間に、まあ、信長の時もそうでしたけども、陶磁器のコレクションがこう流行しました、その武将の一人に、この加藤義明、加藤清正じゃないですよ、加藤義明という武将がいました。彼は虫食い南蛮というお皿10枚のセットを持っていて、もうこれを家宝のように大切にしていました。ところがね、家来の一人がその1枚を誤って割ってしまったんですよ、するとこの加藤義明はですね、この残りの9枚のお皿を持ってこさせたんです。そしてそれを持って庭に出て、その庭のその石にね、その9枚の皿全部を投げて、そしてみんな粉々に割ってしまったんです。で、家来たちはね、殿は尋常じゃない怒り方だと思ったんです。殿ご乱心、あの家来打ち首か切腹か、もうみんな恐れたんです。どうなっちゃうんだろうと。そうすると義明は家来たちに言ったんです。もしこのまま9枚の皿を残したならば、1枚欠けているから誰が割ったんだということになってしまうと。ずっとそれを言い続けられてしまうと。そうなると、その1枚割ってしまった家来のその汚名がずっと残ってしまうと。そんなことを私は望まないと。私が悪かった、私は物を愛しすぎた、皿一枚のために大事な家来を失いたくはない、皿をこんなふうに愛した私が悪かった、そう言った。そうです。そう言って皿残りの9枚全部割ってしまった。つまりこの加藤義明はこの自分とお皿との関係よりも家来との関係を大切にする、そういう意思を表明したわけです。皆さん、まあもちろん加藤義家は神様を信じてるわけじゃないので、その家来との関係のことで話したわけですけども、私たちは神様との関係が第一でしょ。その神様との関係を妨げている何かがあるならば、私たちはこのように割ってしまって、そして自分ははっきりと神が第一であるということを表明していくということが大切だと思います。こうやって神様との関係を正していく、これが神様が望んでおられる悔い改めです。私たちの生活の中で、私たちの心の中で神様よりも第一にしてしまっているものがある。もちろんそれは第二にしていけばいいんです。第二にしてそして扱っていけばいいわけですけども、どうしてもそれを第一にしてしまって、そして神様との関係が崩れてしまうというものがあって、それをどうしても取り除くことができないんだったら、もう消してしまった方がいい、割ってしまった方がいい、第二にしてしまう、第二にすることができないんだったら割ってしまった方がいいということです。それが神様の前に示す悔い改めです。皆さんね、悔い改める、もし今日、まあ、新たに悔い改めることができると思います。皆さんね、 で、悔い改めることができるっていうことは、すでに私たちは新しい命で生きているっていうことですよ。生きているものだけが悔い改めることができるんです。悔い改めたら確かにね、神様の関係が正されて生きているものとなるという言い方もできますけども、実は新しく生かされているものだけが悔い改めることができるんです。だってね、こういうことですよ。私たち腐ったものをね、間違ってこうして食べたらね、ちゃんとうわっと生えちゃうでしょ。あるいはもう汚いですけど、下痢となって、下してしまうでしょ。で、体でそうなってるんですよ。で、これ体が生きてるからですよ。だから体にこの不純物が入ったのならば、私たちの体生きているから、吐くか下すかどっちかやってくれるわけです。で、死んでいたならば、私たちは吐くこともできないし下すこともできないわけです。で、私たちすでにイエス・キリストの十字架によって、そして復活によって新しい命で生きているので、私たちのこの心は、いや、私たちの体も不純物を受け入れられないようにできてるんです。なってるんです。もうだから、そういうことをしたら心に、やましさが来て、そして苦しくなって、そしてそれを吐き出そうとするわけです。あるいは下そうとするわけです。生きてるんですよ。生きているものだけが悔い改めをすることができます。そしていつも主に立ち返って、父の家に帰って、神様と良い関係を、正しい関係を結ぶことができる、ここに生きること、それが悔い改めです。生きていることを、新しい命をに生きていることを感謝いたしましょう。天の父なる神様、私たちはすでにあなたによって、あなたの家に招き入れられて神の家族になっています。主よ、私たちはこの地上人生、この世の中で罪の世界で生きていくので、そのさまざまな罪の誘惑があります。またいつの間にか道をそらしてしまうことがあります。でも私たちはそのような時、心がすぐに反応して、聖霊様によって教えられて、また体も反応して、あなたに立ち返っていきます。あなたの方向に向きを変えていきます。そして常に人生の方向をあなたに向かって向き直してスタートしていきます。私たちの心いつも打ち砕かれて、そしてあなたの御前に透明となっております。神様、私たちが告白する罪、そのすべてがイエス様の十字架によって許されていること、忘れされていること、ありがとうございます。だから私たちはこの自分自身の罪の性質を、罪の悲しみ苦しみを告白し、そしてあなたとの関係を正していきます。もし神様は私たちの中で、生活の中にあなたよりも大切にするものがあるならば、いつもそれを2番目3番目にさせてください。そしてどうぞそれを2番目3番目にできないならば、主よ、どうぞそれを打ち砕く、消し去る勇気を与えてくださいますように。そしていつもあなたとの関係を正していくことができますようにお助けください。主よ、どうぞこの1年のそうした全ての悪しきものを私たちは洗い流して、また新しいビジョンで、新しい心で、新しい御言葉でに満たされて歩んでまいります。どうぞあなたが我らをお導きくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。